さあどうしましょうか。
いやいや、僕は大船に乗った気分でいますけど、どうしましょうか。ま
あ、今日はですね、まあ、カルさんという方のガレージですか、ここはにお邪魔してるんですけども、まあ、カルさんは、まあ、ババヒカルさんという方なんですけど、はい、めっちゃ緊張してんじゃないですか。
いや全然緊張してないよ。いやどんな感じでやるのかなと思って見てる。
いや結構ね、僕はすごい適当なんです。メモも用意しなければこうやって適当に始まる感じなんですけど、はい、まあ、一回カルさんの話ちゃんと聞いてみたいなって漠然と
ありがとうございます
思ってまして、
はい、
まあ、なんかすごいなんていうか、まあ、いわゆる趣味人の塊みたいな人で、
あ、
で、はい、まあ、こちらのねオタクもなんかこう男の子の夢みたいな。
そう ね、映像で見せられないのが残念だけど、
そうですね、本当これお見せしたいぐらいなんですけど、うん、まあ、誰もがねこう 誰もかは分かんないけど俺みたいな人ならね、うん、将来はこういう家に住みたいなっていうような、まあ、ガレージ付きのオタクで、
はいはい、
車を何台所有されてるんですか今。
いや、ね、個人的には2台、いつもシクロクロス会場でに乗っていく某って言わなくていいな。プラグインハイブリッドの、SUV と、あともう一つシクロクロス乗りには一部おなじみ、ダットサンブルーバード、
はい、
があります。
はい、
はい、
アンブルーバード今日久々に見ましたけど、はい、やっぱいいっすね。
そうね、シクロクロスのさ、初めてシクロクロスやった5年前に、違うな、その次の年かに幕張で骨折をして、
ほう、
憧れの延山に初参加がレース出走かなわず、
あ、なるほど、
はい、でもせっかくだから自転車は持っていきたいってことで、ブルーバードに自転車を乗っけて延山には行ったんだよね。で延山で、まあ、自転車はでも骨折してて乗れないので、ブルーバードの屋根に乗っけたまま駐車場に置いておいたら、フォトグラファーの、
はい、
名前が今ちょっと出てこないけど、ラファーのフォトグラ、あの写真とか撮ってるフォトグラファーさんに写真撮ってもらって、それがペロトンマガジンの表紙になったっていうことで、まあ、あれは結構有名になった。
そうですね、あれすごいいい写真でした、ね。うん、やっぱシクロクロス会場って車好きな人も結構多いんで、駐車場、そのロードレースとかよりは駐車場も面白かったりしますもんね、
は
い
は
い
は
い、
うん、そうね、シックスウィルズライフって言って、まあ、車と自転車一緒に楽しもうよみたいな話をずっと、まあ、いろんなブログとかウェブでしていて、そういった意味でもシクロクロスの会場はとても志を共にした人たちが
そうです、ね、
たくさんいるから面白いかな
と、うん、まあ、そこが僕らがシクロクロスが好きな理由の一つでもあるのかなと思うんですけど、
まあ、それがなんか流れて流れていつの間にか去年全日本選手権富士スピードウェイでもチームカーとして走らせるという、
はい、あれはねすごかったです。そんなんありかよみたいな。
冗談で言ったら冗談が通じない人がいてね、その人がじゃあやろうよっていうことで、
あれもすごかったですね。あれは本当やられたなって感じだったんですけど。
結構ねこっちとしては4時間以上にわたって雨の富士を逆走する、逆回りで走り切るっていうのがかなりのプレッシャーではあったけど、
まあ、そうですよね、いくらこう整備してもね、
うん、
まあ、当然あれは何年式でしたっけ、
何年だっけ、66だ、66、もうなんか車がたくさんあってよく分かんなくなっちゃうね。
言うてね、1966年っつったらね、うん、もう50年以上前ですか。
そうね、
そんなもんか、もっとか、うん、でそんな、なかなかね、いくら整備してもどうしてもね、やっぱり故障のリスクっていうのもあるだろうし、まあ、単純にその、うん、富士スピードウェイをそのドライブするっていうことに対する、なんですか、リスクというか、
うん、
そういうのもあると思うんで。
ちょうどね、その前日に行われたタイムトライアルで、
はい、
落車がめちゃくちゃ相次いで、
そうでしたね、落車祭りでしたね、
うん、オイルが乗っているとかなんかそういう話がたくさん出てて、もちろん出るにあたっては整備もしっかりしたし、タイヤももう新しかったし、できる限りのリスクとなる部分は排除していったけども、うん、やっぱりね、そのなんだろうな、ライン外したところを自転車の人たちから外して走んなきゃいけないから、
そうですよね、
その分ちょっとね、なんかいろんなリスクがもしかしたら出てくるかもしれないってことで、かなり運転には神経使ったかなそれもなんだろう、ライブで Facebook 何のアプリか分かんないけど、
はい、
某チーム監督がずっとずっと喋りながら運転してたっていうのもあったから
いろんな緊張
余計なこと言ったんじゃない、まあ、あの放送は全く見返してないけどまあでも面白かったね。
そうですね、まあ、なかなかできることではないですね、
うんうん、
いやかっこよかったあれはまあそんなカルさんと私の出会いはですね、一応ちょっと調べたところ、おそらく2016年にまだ浅香さんが自転車に乗ってた頃ですね、
はいはいはい、
に浅香さんというまあおじさんがいるんですけど、
はい、
このおじさんが今自転車最近全然乗ってないんですけど、
うん、
まあ、自転車乗ってた頃に、うん、なんか飯能かなんかの山で、
はい、
ライドイベントじゃないですけど、はい、まあ、みんなで自転車乗ろうぜみたいなのを企画して、はいはい、で僕もなんか誘われて、
はい、
その時に多分初めてお会いしたんですよね。
そうかな、
反応じゃねえか、その前か、
あーんとね、
荒川の方かな、
あー多分一緒にそのシクロクロス会場以外で会ったのは多分荒川の、
荒川の、そうか、
なんだっけ、義援金ライドだよね。
あ、そうですそうです、
1パンク1000円払おう、はい、っていうことで、
は
い
は
い、
あれは何の義援金でしたっけどっかの洪水とかでしたっけ、地震か洪水かなんか、
なんだろうね、忘れちゃったね
まあそれも浅香さんなんですけど、主催は、
そう、浅香金子あたりの主催で、
そうですね、で僕松戸さんに誘われて来たんですけど、
うん、
確か、うん、あ、そか、その時か初対面は確か。
でもシクロクロス会場ではその前から喋ってなかったっけ。
いや多分喋ってはニアミスはしてたけど、
うん、
喋ってはいなくて。
そっか、
はい、で僕、まあ、以前も話したんですけど、
うん、
あんまり友達いなかったん で、
はいはいはい、
でシクロクロス会場でもあんまり喋る人ほとんどいなく、
うん、
結構一人で淡々と行って、
うん、
まあ、淡々と走って帰ってくるみたいな感じだったんで、
うん、
まあ、そこで彼さんと知り合いになって、まあ、その次のレースぐらいから話し出したみたいな感じだと思うんですけど、
まあ、俺もなんせ一人参加で始めたから、
でさっき5年前って言ってたんで結構始めたばっかりでしたかね、あの頃。
そうだね、3年目ぐらいかな、
あの時はね。
その前から吉見の会場とか見学には行ってて、まあでも自転車準備したりとかいろいろしなきゃいけないから、で2年ぐらい経ってやっと参加ができて、で一人参加だったから仲間ができてる人には声かけづらい
な。そうですよね、
だから、まずね、多分ね、一番最初に友達になったのっていうか声かけたの小山さんであ
、そうなんですね。
そう、小山さんと、C さんで一緒だったし、
はいはいはい、
今日どうすかみたいな話を結構しててそれで俺の中では多分その流れで高田君とかそこら辺と声かけるようになって、で多分同じだと思うんだけど、写真をいっぱい撮るから、
ああそうですね、
カメラで、まあ、写真シェアしていろんな人と仲良くなっていくみたいなパターン、
その僕もそのパターン
で、あのライドで実はその浅香金子とか松戸とかと初めて一緒に。
そうだったんですか。
そう、それまではなんとなくお互い顔は見たことはあるけど、
知ってるけどみたいな、
そんなに喋ったりとかはしてなくて。
あ、そうなんですね、
うん、多分ね、クオーレさんは、浅香がいるクオーレはその坂本さんが、
はい、
多分デビューが同じレースで小海川とか、でそこら辺でなんか応援してたり喋ったりとかするようになって、それでなんか浅香さんとかに、浅香ゴンダとかに繋がった。
おー、なるほど、
うん、
あ、じゃあ結構そういう、あの時そういう感じだったんですね。
そうそうそう、だからあの時割と初めましてではあったんだよね。
なるほど、うん、まあ、僕もその時に 初めましてになって、うんうん、だから僕も本当にシクロクロス会場で知り合ったほぼ最初期の
ああそうだからあの初期の高田ウォッチャーは俺だっていう風に自負はしてるんだけど、
カルさんは僕が唯一のあのアジョックレースの表彰台であるね、あの幕張カデさんの優勝を目撃した数少ない、ね、有識者の一人です、
ね、歴史の生き証人
としてねあの時の写真がね一切ないんです、ね、幻だったので、
ね、ああねえ記録には残っているけど写真にはない、
ね、写真に一切残ってないんですよ。あの時ね確かオフィシャルのフォトグラファーが辻圭だったんですけど、うん、辻圭も加藤さん走ってたんですよね。
ああなるほどねそっかそっか、まだ野良フォトグラファーみたいな人がこんなにいなかったもんね。
そうですね、こんなにその下のカテゴリーまで、ね、全部バーって取るような人そんなにいなかった、うん、
神様みたいな人いなかったのね。
神様いっぱいいますから ね、 すごいっすよねあれ。
あの頃はだからお互いがカメラ持って自分のレース以外写真撮ってみたいな、でもそれがこうね、あの輪を作るいい流れではあったんだけど。そうですね本当
に、うん、僕も、まあ、コミュ障なんでやっぱきっかけがね、喋るきっかけとか知り合うきっかけにやっぱ写真っていうのはすごいいいなって、
あれは最高の手段だったよね。ありがたかったなですね。
僕もね最近ちょっとあんまり写真撮れてないんですけど。
そうなんだよね、俺もねなんか神様がたくさんいるから俺の下手くそな写真撮ってもしょうがないかなと思って
あとね、あの割とこう自分がレースに真剣になるにつれてこうだんだんこう写真あんまり、あ
カテワンですもんね、
なんかモチベーションがないっていうかね
まあ俺はそのずっと底辺のカテゴリーを守るっていう意識高く走ってるんであれが朝一だった頃は朝一とっとと自分のレースを終わらせて あとはね写真撮るっていうのが、
そうですね、
結構いい流れだったんだけど、
やっぱ最近ねレース控えてるとね、そうどうしてもそわそわしちゃいますよね。
カテワンの後にカテヨンとかわけわかんない話があったりするんで、だんだんそれでなんか離れてっちゃったところもあるかな。でもあの俺と高田くんのつながりはもっと深いところに実は、
まあそうなんですその後ねいろいろこう話を伺ったというか、まあ Facebook で、まあ、友達同士になって、で、まあ、カルさんの、まあ、軽くプロフィールとかを見させてもらったら、うん、おっと思って実はですね、僕の専門学校の先輩なんですよね。
そう、先輩もっと偉くしてよかったのな
マジかと思って
ねえ、まさかそんなつながりがあるとはね。
まあ、まあ私もカルさんも今はあのその専門学校とは一切関係ない仕事をしちゃってるんですけど、うん、まあ、実は僕とカルさんは、自動車整備の専門学校に行ってまして、うん、カルさん車好きだったんですか、ちっちゃい頃から。
ね、車ではなくてオートバイが好きで、小学校5年生ぐらいの時に、まあ要は当時オートバイ80年代超流行ってて、は
い、あ、ごめんなさい、カルさんおいくつでしたっけ。
俺は47
ということは、生まれは、
1973年。
なるほど、
うん、80年代が、まあ、小学校の時で、映画でプライド1っていう映画があって、
はい、
そのグランプリ500のドキュメント、
うん、
でそこでケニー・ロバーツがフィーチャーされてて、
はい、
ケニー・ロバーツに憧れてオートバイが好きになって、
はい、
でなんか当時からね、でもそこが始まりだけどレーサーとかっていうのに興味があったのは一瞬で、そこから古いオートバイ、
あ、もう当時からしてもさらに古い、
そうそうそう、トライアンフとかノートンとか、はいはいはい、そっちの英国車とか、
はい、まあ、日本車、フェンダーの上にナンバーついてるやつ
ですね。そうそうそうそう、そういうのが好きになって、で中学校ぐらいの時に、だからあんまりそのお金を稼ぎたいとかっていう執着とかっていうのはあんまなかったんだけど、
はい、
自分でいじれないとこういう古いバイクは維持するのも大変だろうし、出先でも困るなっていうことで考えた時に、あ、自動車整備専門学校行けばオートバイ直せるようになるんだと思って、オートバイから興味が入って って感じかな。
お、うん、割となんか僕のあれと近いですね。
あ、そう。
僕も、まあ、父親が、うん、まあ、古いランドローバーのディスカバリーに乗ってて、まあ、今僕が乗ってるんですけど、うんうんうん、まあ、将来的に、まあ、これはお前にやるよみたいなことは言われてたんで、うんうん、あれをこうやっぱ維持していくにあたって、うん、
なるほど、
ある程度こう自分で知識というか、うん、なんかないと結構厳しそうだぞっていうことは漠然と思ってたのと、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱちっちゃい頃から僕も車とかすごい好きだったんで、まあ、なんかその、まあ、ここを出て、
うん、
まあ、ほんといわゆるその、まあ、社会に出るじゃないですけど、うん、まあ、なんとなくおぼろげながら自分の人生の方向性みたいなのを決めるじゃないですか。
そうだね、
まあ、その時になんか、うん、なんていうか本当に自分が好きなのなんだろうみたいなところで行ったところはありました、
ね、ああなるほどね。だから車にはあんまり興味なかったんだけど、うん、でもそのケニー・ロバーツからオートバイ入ったので、ヨーロッパの云々とかっていうよりはトライアンフとか BSA が好きって言っても北米仕様のトライアンフとか BSA が好きで、
うん、
ちょっと車高が高くなってて、はいはいはい、アップマフラーで、まあ、ツーリングトロフィー仕様みたいなとかダートトラック仕様みたいなのが好きで、
なるほど、
そうなるとそういうの追っかけていくとアメリカントラックの後ろにオートバイ乗せてる西海岸の風景とか浮かんでくるでしょ、
はい、
そっからアメリカ車が好きになって、
はい、
そんな流れで車に興味が持ったから整備専門学校行った時に周りはなんだろう日本の車を型式で呼ぶような人種の人たちがたくさんいてこの人たちは一体何を言ってるんだろうと、え、 86って何みたいな
そういう感じだった
んですね。そうそうそう、 FJ とかなんか L28 とか言われても何のことだかさっぱり分かんなくて彼らがカーボーイとかオプションとか読んでる時に僕はあのデイトナとかキャルマガジンとか読んでたので
主流ではない感じだった。
そうそうそうそうそう、全くだからその車好きっていうと結構フィルターかかってそこら辺の人とが危機として話しかけてくるんだけど、
あ、
まあ正直全く分かんないっていうねまあ今は乗ってたりもするけど
世代ではあるけどみたいな。
そうそうそうそうそう、
そこは通ってないみたいなね。
何のことを、だから友達の助手席乗ってあの峠とか湾岸とか、
はい、
まだ04とかやってた頃だから行ってたけど、単純にスピードとかそういうのの刺激は楽しかったけど、こいつらダッセーなって思ってた
当時の車好きの若い子のトレンドというかって何だったんですかね。
ね、金ないやつはスターレットの FR の
KP ですか、
KP とか乗ってて、 あとは8685とか普通にみんな乗ってて、でシルビアの、なんていう形式か分かんないけど、なんつうのあのシルビア
ですか、 リトラのやつですか、
亡くなる前の3つ前なんていうか分かんないけど
13は出てないですよね。12、
ちょっと あの180とかあったやつ、 180SX とか、
ああじゃあ13なのかな、
あそれ、あそこら辺とか、あと FC っつうんだっけ、あ
RX7、
はい、不安でお金あるやつはスカイラインの GTST みたいな、
あ
GTR じゃない、
R まではいけないみたいな、
そうそうそうそう、ああいうの乗ってて駐車場にはそういうの並んでた
な。あなるほど。じゃ、80年代後半から90年代前半ぐらいですかね。
いや車はそうか、俺が学校通ってたのは94年とかそんぐらいだから、その時に買える安い車とちょっと親がお金出してくれて買えた車とかが並んでたかな。
86とかプレミアつく前ですよね、全然ね。ただの本当にちょっと古い安物のスポーツカーみたいな、
そうまだ先輩から譲り受けるみたいな感じだったかな。すごい子供が見てますけど
ギャラリーがなんか
こんにちは、
こんにちは謎のおじさんたちがマイク持って喋ってるみたいな86もプレミアついたのですね、イニディからですからね、確か。
何から？
イニシャル D。
あ、イニシャル D ね。
イニシャル D の連載始まったのがその多分 2,3 年後ぐらい。
あそうだねそうかもしれない、これね録音して喋ってんだよカラオケ歌歌おうかあーそうだね、まだ やってなかったね、イニシャル D はね。
そうですよね、
うん、
なんか逆にだからそのぐらいからそれこそ今のシルビアだとかもう多分に逆に人気出たというか。
あーあ、そっかそっか。
あの漫画のおかげで
ちょうどね、学生の時にスープラ80のスープラが発売されて、うん、友達とかはトイチのレヴィン、
はい、
とか、
はい、
乗ってたかな。新しい新車で乗ってる子はね。
あ、懐か
しい。そういう時代。
懐かしくはないんだけど懐かしい
です ねで俺はもう18になったからオートバイじゃなくて車の免許取れたんだけど、
はい、
あ、こんだけオートバイ好きだったのに、はい、高校の時は部活一生懸命この時しかできないと思って部活やってたから。
何部だったんですか？
俺バレーボール。
おお。
バレーボール部で、オートバイの免許取れなかったのね、
はい、
俺が布教してオートバイが好きになったやつらがどんどんオートバイの免許取ってって。
あ、クラスメートとか。
そう、俺はなんか口だけで乗ったことない人みたいなでやっと卒業決まった頃にまあ車の免許取りちゃえば早かったんだけど、
はい、
オートバイの免許取りって、
うん、
当時ってねオートバイの免許先に取ってても、
はい、
車の免許取るときに学科から何からフルでやらなきゃいけなかったの。
そうなんですね。
だからオートバイから取るやつなんか頭おかしかったんだけど
あれ当時ってもしかして車だとバイクもついてきてました？
さすがにそんなジジイじゃねえわ。
そんなジジイじゃない
です
ね。ごめんなさい、
ね、俺の20個ぐらい上なんだ
よ。世代感がよくわかんない
でオートバイの免許中型取り行って、だからまだ結局ねその状態で車の免許取り行く気が全くしなくて、
はい、
就職が決まってる時もあ車の免許取得見込みっていう形で自動車名のディーラーに入って
そうですね、当然専門学校出てるから就職ディーラーですもんね。
そう
なのに免許ない、
ずっと二輪しか持ってないみたいな
じゃあ学生時代も車当然持ってなくて、
もう車全然いらなかったからオートバイでずっと自宅から通ってて。
何乗ってたんですか？
当時はね Z400GP っていう川崎の空冷の4発。
お
もう当時はもう絶版車で古いバイクだったけど、
はい、
まあ、手に届きそうな古いオートバイってことでそれ買ったのかな、うん、
確か峠攻めたりとかしてたんですか？
全然全然普通に峠走ったりはしたけど、まあツーリングだね。
あ、
うん、なんか3、4人友達でテント2個ぐらい安いテント持って、
はいは
い、安い寝袋持って泊まったところで寝るみたいない
いっすね。
そう、そういう本当
今なんか一周回ってちょっと流行ってますから
ね、
そういうの。
ああそうだね。でもねなんか今みんなさほらお金も物も安いからさ、お金はあるしさ、みんな豪華でしょ装備。
まあ確かに、
うちらキャンプっつってもオートバイはかっこよくしたいから、
はい、
その便利グッズみたいなものはとにかく全て削除していくみたいな
あれですね、あの荷物ゴテゴテ積みたくない、ね、
そう、荷物は積むんだけどその荷物積むためのなんかキャリアとかそういうのはもう要はだからレーサーでキャンプ行くみたいな感じだよね、イメージは。だから鈴鹿の4体仕様に近づけつつそれでキャンプ行って砂利道も走るみたいなそんな感じかな。なんかとにかくいじるのが好きで、乗るその峠攻めたりうんぬんではなかったかな。
なるほど、
うん、
でそのどっちか自分でそのバイクカスタムしたりするのがすごい楽しくて。
そうそうそうそう、とにかくお金ないからできることっつったら外していくことでしょ。だからあの余計なものは外してって
なるほど
みたいなところかな、うん、
まあ、でもなんか原点じゃないですけど、
うん、
いいですよねそういう方が。
そうね、やっぱり一番かっこいいのはレーサーっていうのがまあどれにして何にしても
ありますもんね、
うん、だからスマホホルダーつけてなんとかつけてっていうのがカスタムって言われちゃうとカスタムなのかなみたいなそんな感じはあるね。
極力シンプルにしたいみたいな。
そうそうそうそう、とにかくレーサーが一番かっこいい、
うん
うん、そういう走りしなくてもシンプルな方がかっこいいかなっていう。まあそれは結構その楽しみは自転車とかにもつながってるかな。
まあそうですね、自転車なんかまあそれこそねレーサーに近づけるのは、
うん、
まあ打てるのがほぼレーサーみたいな
感じで、ね、で実際にレースもやれるわけじゃない、そんなにリスクを背負わず あのお金も時間もそんなかけなくても、まあ、レースができるから、
まあ、そうですね、うん、モータースポーツに比べると本当に気軽ですもんね。
そう、そういった意味ではオートバイとか車でやりきれなかったことを自転車で疑似体験してる感覚はちょっとあるかもしれないね。
あ、なるほどね、
うん、
でそんなバイク大好きだったんですけど、うんうんうん、就職は車のディーラーだったんですよね。
そう、オートバイに行きたかったんだけど、まずは車屋行っとけっていう先生の方針があって、まあ車屋さんで安定したところ入って趣味でオートバイ楽しめた方がまあ気楽かなとかっていうのも確かにあって、それでディーラーにじゃあ行くかと思って四輪のディーラーに行った感じかな。
なるほど、
うん、
ディーラーって言うと僕もねやっぱりもう当然専門学校行ってたんで、
うん、
まあ、就職の口っていうのはやっぱりディーラーが大半、
うんうん、
で、まあ、僕の場合はあの学生時代に自転車のレースに
ハマ
って、
はいはい、
まあ、見る方だったんですけど、
うんうん、
で本当にそれが一番楽しかった方で自転車のレース見に行って写真撮ったりする
とか、はいはいはいはい、
ってなるとやっぱレース土日じゃないですか、
うん、なるほど。
ディーラー入ると土日休むのは不可能じゃないですか、ほぼ。
ああ、まあ毎回は休めないよね。うん、
まあ、って考えて、まあその車ではなくて、
はいはいはい、
いわゆるこう産業車両というか。
ね、それは渋いよね。
その方に行ったんですけど。
なかなかそこにまで考え至らなかったかな。
でもディーラーっていうと。やっぱどうしてもね、まあ、今時の言い方になるとやっぱブラック企業というかっていうイメージも結構あるんですけど、
まだね、そのうちらの時はバブルの残りが、バブルはもう終わってたんだけど、
はい、
なんだろう、就職説明会行けばテレホンカードぐらいはもらえる時代だったんだ。
あ、なるほど。
休みもまあそれなりにあって、
うん、
でなんだろうな、結構その
まあ、要は会社に余裕があるから人も多く雇ってるから、うんうん、
人も多かったね、
余裕もあるし、
はい、
ところですよね。
で有給俺バンバン取ってたから。
あ、マジですか。
あの周りは取んなかったよ。
あ、でも別に取れたと。
取れた取れた。
お
すごい、あの同期のやつより給料の昇給が少なかったけどね。ボーナスとかも。
どうなんですか、今時多分ディーラーのメカニック僕の若い子で有給取れる子はいないと思います、
うん、そうなんかね。俺今の子全然わかんないけど、結構、まあ、まだ古き良き時代だ
ったの、それは引きずってたというか
ギリギリ、まあ、あの三菱にいたので、
はい、
知ってる人は知ってるリコール騒ぎが起きるまではまだ平和だったかな。
あ、なるほど、
うん、そうだね。
ディーラーの仕事はどうでした。その多分車ほとんどやっぱ興味なかったと思うんですけど、
うん、車の運転もほぼしたことなかったのに。
そうですよね、免許なかった
んですよ
ね。
そうそうそう、いきなりあのローダーに車積んで集中車検工場に車検の車運ぶみたいなこととか。
そうですね、僕はあのね中型免許ができてから、
あ、
車の中型免許ができてから免許を取った世代なんで。
そっかそっか、
僕ローダー乗れないんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
そっか。
当時はこうね、そう、普通免許取ったらローダーも乗れるって感じですね。
あのデリカのスペースギアが出た年に入社したんだけど、ああいうでっかいのとかを積んで、拠点間を運転して。
スペースギアですら運転したくないぐらいですね。
そうね、でもオートバイ乗ってたから車の運転はなんか簡単だったね。
ああ、そうですか。
全然なんか何とも思わなかったかな、車の運転は。だからやっぱりディーラー行ってる人とかそうだと思うけど、右ハンドルだろうと左ハンドルだろうとマニュアルだろうとコラムシフトだろうと、まあ、特に違和感なく、
まあ、何でも乗れる。とりあえず転がすぐらいは全部普通にできないとお話にならないです
よね。うん、そうね、運転がうまいとは思わないけど、まあ、なんとなくいろんなものは乗れるようにはなって、で車興味なかったけど、まあ、作業を効率よくやるみたいなことは、まあ、楽しかった。だは楽しかったかな。
仕事自体はってことですかね。
うん、途中、まあ何年かはね。
うん。
うん、そうだね。まああの同じぐらいの年代の人がまだメカニックでたくさんいたから、 単純にそういうのも楽しかったしね。
まあその仲間内でワイワイというか。
そうだね。でディーラーの一般的なメカニックをやりながら、なぜかうちの会社にはモータースポーツ科っていうのがあって、
はい、
いきなり仲のいい営業課長から夜スノーボード行く途中の車の中にあの携帯で電話がかかってきて、
はい、
お前モータースポーツ科に希望出したのかと言われてえ俺があのモータースポーツなんか興味あるわけないじゃないですかって。まあもちろんモータースポーツには興味あったんだけど、あの自分が、そういったメカニックとして手を挙げるわけないじゃないですかみたいなことを言ったら、はい、お前モータースポーツ科に異動になってんぞって言われてマジみたいな。
あ、そんなこと一切口にしたことなか
ったの。一切ないねそれでモータースポーツ科に配属になり、
はあ、
なんかまあちょうど行った先が自分の同期とかだったから、で一般の作業にももう飽きてたしね、まあそれはそれでちょうど良かったんだけど、そんなんであの、なんだミラージュカップ、
はい、
当時あの要はシビックみたいなやつね、それね分かるかな
僕は分かります
あのワンメイクレースが
そうです、ね、まあ、いわゆるあの普通のハッチバックの、
はい、あって、それのチームを3つ抱えてて、
すごいですね、
うん、あと、当時は N1 耐久からスーパー耐久になった頃か、ランサーエボリューションでスーパー耐久に出てるチームがあったのね。
おー、あ、それはあれですか、そのディーラーとしてレースに出てるというよりは、
うん、
そのどっかのチームのメカを引き受けてるって感じですか。
ね、そうだね、もともとあるチームにディーラーとして協力をしてるんだけど、基本的にガレージメンテは全てうちでやるみたいな感じで、ーサーキットのピット作業もプラス一緒にやりますよって感じかな。
なんかでも時代というかね、余裕があったんだなって
感じです ね。そうだね、
まあ、今も埼玉トヨペットとかがレース出たりしてますけど、
うんうんうん、
そんぐらいですかね。でもね、
あ、そっか、
多分
結構当時はあって、でもメカニックがどれぐらい協力してたかちょっとわからないけど、
うん、
割と都内のディーラーの名前がついた車は結構走ってはいたんだよね。ただうちはそのホワイトボディからスポット溶接とかなんかいろいろしてレーサー作るところからやってたから、は
い
は
い
は
い、あ、すごいですね、
うん、だからまあまれな方だったかもしれない、
ね、
うん、
じゃあもうそこに配属になったらもう普通の一般作業はしないんですか。
もうなし。
あ、すごいな
ただね、モータースポーツカーがお客様、その自分のレースカー以外にもお客様のオーダーも受けてて、
はい、
例えばランサーエボリューションが出たら、
はい、
このラリーアートの、
ロールケージ、
ロールケージつけてくださいみたいなのがあると、もう新車から穴開けたりなんなりしながら、はいはい、ロールケージつけたりとか、そんなことはしてた。
あ、なるほど、
うん、
でも今普通の車検だとかそういうことは一切やらない。
一切やらない。
すごいですね
すげえ楽しかったよ
それは楽しそうですね普通に、
うん、でも練習とかで鈴鹿まで自分で車レースカー積んで鈴鹿まで練習しに行ったりとか。
あ、本当多分時代というか、それこそ多分今の、まあ、今さっき言ったようなね、
うん、
ボートやペットさんとかだと、うん、多分普通の作業しつつ、
うん、
もう土日も休日返上でレース帯同してみたいな。
それだったら大変だよね。
そういう結構だから割と地獄なイメージだったんですけど、そのディーラーのモータースポーツカーって。
はいはいはい、うちはね、専属で俺がいた時は4人かな、4人メカニックがモータースポーツ科にいて、
はい、
で外部からそういったのが得意な監督が1人、委託で入っていて、
はい、
その時はうちの社員だったのかな。
うーん、
で、スーパー耐久のピットとかだとメカニックそれじゃ足りないから、それ以外に他のレースチームのメカニックを雇って
すごい
マツダスピードの人たちが来てたな。
すげえ、めちゃめちゃ力入れてますね。
そう、ルマンの優勝メンバー、
しかもマツダスピードなんだ。
そうだから、マツダスピード、どこだっけ、 団地の方にある会あのオフィスとかビルとかに行ってあのドライカーボンの板借りてきてもらってきてそれ切ってランサー穴埋め使ったりとかなんかそんなようなことでそこにあの優勝の車が飾ってあったりとかしてたりとか、
はいはいはい、
なんか結構いろんな社会科見学がいっぱいできたよね。
それは本当楽しそうですね。
本当なんかね全然興味が薄い俺がやるのは申し訳ないぐらい
確かに
すごいあの面白いもん見れたかな。
やっぱレース中のピット作業とかって修羅場ですか？
そうだね、ミラージュカップなんかはまあスプリントレースだから出したら終わりなんだけど、うん、まあ、スーパー耐久は俺はあの何戦行ったかな、2戦3戦ぐらいしか行ってないんだけど、
はい、
24時間十勝で24時間レースが当時あって、それはメカニック足りないので、
はい、
それに出るために、その手前の2戦ぐらいからスーパー耐久にもメカニックとして行くようになって、
はい、まあ、いきなりその24時間だと、
ね、そうそうそうそうそう。で要はレギュラーメンバーで右タイヤ担当左タイヤ担当給油担当とかっていうのは決まってるわけよ、
はい、
そうすると俺がそれ以外のことをやらなきゃいけないのね。それってさ
雑用的な、
そう雑用だと思うじゃん、
はい、
最初窓拭きだったの。
お
虫がいっぱいついてるから、
はいはい、
まあ、それぐらい余裕じゃんもうふんふんってやってるけど、まあね、24時間耐久になるとブレーキ交換が入ってくるのよ、
はい、
それ俺みたいな、
ああそれ任されちゃうんです
そう、それはね相当練習したね
ですよね、
うん、でも練習だと要は冷えてる状態なわけ。
そうですね、熱
24時間耐久の時のは夜中ピット前走ってる車のブレーキローターは基本的に赤く燃えてるわけ
です。そう
ですね、あれが入ってきて、はい交換してくださいってえ俺おまけメンバーやんみたいな
超重要ミッション
で、そうそうそうそう。で要はタイヤ外してもらってキャリパーとローターくっついた状態で外すんだけど、
はい、
でブレーキラインはクイックカプラーでくっついてて、
はい、
それをパチンって外すだけなのね、
はい、
だから、まあ、簡単に言うとボルト2本外して、まあ、
ローターのボルト外して
キャリパーのボルト外して、はい、そのまま外すだけなのよ、
はい、
あのクイックカプラーとあとそれを止めてるバンドみたいなの、
うん、
止めて外すだけなん緩めて外すだけなんだけど、まあねタイヤハウスの中に頭突っ込もうと思ってもうるさいよ
ありがとう、
はい、
よしよしよし、
まあキャリパーの後ろのボルトに顔を突っ込もうと思ってタイヤハウスの中に頭入れるんだけど熱気がすごくて頭入れようと思ってもタイヤハウス要はボディに頭ぶつけちゃって顔を入れられないみたいな
すげえ
で耐熱グローブ二重にして耐熱のエプロンみたいのして、
はい、
外す一応外してでまあもちろんつけるんだけど終わったら結構やけどしてたよね。
ですよね
それは結構エキサイティングだったかな。まああとはバッテリー交換が途中であって、
はい、
バッテリーなんか交換する必要ねえのになって俺は思ってたけどドライバーがなんかパワーが出てねえとこれはバッテリーのせいだとか言い出して関係ねえだろうと思いながらなでバッテリー交換なんか想定してないからいわゆる普通のバッテリーじゃなくて鉛バッ なんつうのメンテナンスフリーの薄いオートバイ用のバッテリーつけてたの、
はい、
ディープサイクルの、
はい、
で止めネジが4ミリのネジとかですごいちっちゃいの、ね、でそれも俺がやることになってマジかよ外すんだったらもっと簡単に交換できるように しといたのにと思って
そんな外す想定レース中にそんなにやる想定してないですか、ね、
そうそうそうなくてでバーンと入ってきてボンネット開けたら、クーレーファンとかついてないから、
はい、
すぐ止めた瞬間に扇風機を置いて
あ、
まあ、ラジエーター冷やすんだけど、はい、でも結構やっぱり沸騰しちゃって
そうですよ、ね、
リザーバータンクから熱湯が噴き出してきてそれを浴びながら4ミリのネジを緩めるって地獄だったよね何の熱湯熱湯風呂よりこれきついぜみたいな
やば
そんなそれが結構つらかったね
すごいです。なかなかね、やっぱりこうレースのメカニックやってたみたいなこと聞いて、うん、バッテリー交換つらそうっていう発想はね出てこないんで
それもやりつつ、あとはタイヤ、なんだろう、車が走ってる間すごいのはマツダスピードの人とかはすぐ寝ちゃうのよ。
あ、仮眠。
そう、そう、ね、レース始まったらうちらも興奮してるから
寝らんないですよね。
無線つけてピットボード出す人の隣行ったりして、はい、すげえなーとか言いながらワクワクしてたんだけどやっぱプロの人たちはすぐ寝ちゃうんだよね。
それも仕事ですから、
ね、そう、序盤はそんなに、序盤ちょっと最初の最序盤はまあ起きてるけど、うん、しばらくすると安定するから寝ちゃうんだけど、俺らはもう寝れなくて、でそのたんびに車でタイヤ交換するとタイヤサービスにそのタイヤを、持ってって、
はい、
タイヤ交換してもらってまた持ってきてとかっていうのをずっと繰り返してるから、あとガソリンも買いに行って持ってきてとかっていうのをずっと やってて、寝る暇結構雑用はないんだよねであと4時間ぐらいの時にエンジンブローして、
うわ
ー、で十勝のそのピットがエンジンブローとかそのエンジン交換は自分のピットじゃできなくて、
はい、
なんだろうね、その観客席が見える特設ステージみたいな場所に全部機材を持ってって
そこでやる、
そこで交換しなきゃいけなかった、
はあ、
そこでランサーエボリューションのエンジン交換してもう終わりの終わりだよでボロボロ、
ね、寝てないですもんね、
寝てないもう24時間レースだけどその手前から起きてるから、
そうすよね、でも丸1日以上寝てないです、
ね、そうで四駆の車のエンジン交換だからね、まあ大変よそんなのを炎天下の中やってみたいな、なんかもうめちゃくちゃだったね。
めちゃくちゃですねそれなんかディーラーの社員がそれやってるってのもすごいです
よね。そうだよね、それも希望してないのにね
希望してない
俺よりやりたい人いるだろうっつうのに
結構同期から同期っていうか羨ましがられたりとかしました。
いやどうなんだろうね、俺の付き合いのある人はみんなそういうの好きじゃない人ばっかりだったからで多分日産とかトヨタ行ってる人はそういうの好きな社員いっぱいいたと思うけど、うん、まあなんせ三菱だからパジェロ乗っててキャンプが好きですみたいな人とかのが多いわけよ。そうするとね、そんなになり手もいなかったんじゃないかなだから俺になったんだと思うよ。あいつなんか休んでばっかりいるし、あいつでいい、あいつでいい
かみたいなはあ、そんな感じだったんですね全然ちらっとなんかカルさんもそのリーダーでモータースポーツやってたみたいな話は聞いたことあったんですけど、
うんう
ん、なんか僕がやっぱイメージするそのリーダーのモータースポーツってさっき言ったようなその
あ
ドブラックな感じの
環
境だったんで、
はいはいはい、
まあ、ある意味ブラックでしたけど
あとお手伝い的な感じとかね、もう結構がっ
つりそんな本格的になんかそれこそね、なんかそういうなんかチューニング屋さんの社員みたいな感じじゃないですか、それだと。
そうだよね、だからレースとお客様のレース的なメンテナンスと
仮装とかそうですね、
そう、あとはあのオートサロンとか雑誌の取材とかそういうのも、まあそれなりに有名有力チームだったから、
はい、
車出したりスポンサーさんのブースに出したり、はい、あとは雑誌の取材がレースウィーク中にあって、
はい、
それのお手伝いしたりとか、なんかそんなのもあったよ、うん、ね、だから割とそのディーラーやってただけではできない経験はさせてもらえたかな。まあその後の一般整備に戻った時がねまあ退屈っていうかね
それはあれですか、そのモータースポーツ科がなくなったってことですか、
ね、そう、ちょうど俺が行って1年でなくなっちゃって。
あ、1年しかなかったんですね。
そう、だから俺1年しかいなかったたんだよね。もう1年もいなかったの、10ヶ月ぐらいかな。
あ、そうなんですね。
うん、
それやっぱりそのご時世というか、
そう、
行政不信的な話ですか。
そうだねそうだね、どういうタイミングだったかな。でもとにかく景気があんまり良くなくなって、まあモータースポーツじゃないだろうっていうことで、
それどころじゃねえだろ
う、そうなくなっちゃったね。でも三菱的にはね、トミー・マキネンがすごい勝ってた頃だったり、
ラリーで、ね、あ、そうですね、ラリーだとそうですね、ランエボ全盛期です
もんね。そう、ランエボとかはめちゃくちゃ売れてた頃だったかな。
そうですね、なんか当時パジェロのエボリューションとかよくわかんない車出してましたからね。
あったね、パジェロエボね パジェロエボもあったし、なんか三菱フルラインナップみたいの好きで、うん、何でも四駆にしたり何でもターボつけたりっていう子供みたいなことしてたからね。そうですね、
なんか楽しいですよね。
そう、
今じゃ絶対考えられない。
いい時代だったよね。まあと言いつつ自分で三菱車あのお客さんが捨てるって言った車しか乗ってなかったけど
そうです、だって社員だと乗らなきゃじゃないですか。
そうだね、通勤するときに駐車場には止められないよね、あの三菱車じゃないと。
そうですよね。
だから俺、会社の敷地の隣にある砂利駐車場を自分で借りて、
はい、
あのエルカミーノで会社行ってたのねお前どっからしお前なんか新車プールの後ろから入ってきたけどどっから来たんだよみたいな
それ無断ですか。
あ、この車乗るよっていうのは、はい、まあ公ではないけどでもみんな知ってたけどね。
まあそう
っ
すよね
それまではね、あの上司が乗ってた車のお下がりを10万円ぐらいで買って、
あ、
それはねミラージュの 1.3 リッターのオートマチックで
普通
それもなんか茶色グレーみたいな色でもうおじいちゃんしか、
超おじいちゃん車じゃ
ないか。そうもうめちゃくちゃ遅くてなんだろう、トルコンオートマってこんなにダメなのかみたいなそれ半年ぐらい乗ったかな、
はい、
それでもう嫌になって、で今度お客さんが捨てるって言ったランサーワゴン
ワゴン
ランサーワゴンって言ってもね、なかなか俺らの世代だとランバンって言われてた頃のバンばっかり走ってた頃のランサーのワゴンなんだろうなまあその後リベロとか出るんだけど、
はい、
その前なんだよね。なんだろう、
普通の営業者ですか、いわゆる。
そう、あのランタボってあったでしょ、
はい、
ランサー EX、
はい、
あの頃のボディの、
の
あの次なのかな、
の商用車、
その商用車ベースのワゴンみたいななんだよそれみたいな
逆にレアみたいな
そうで、それがね、なんでそれにしたかというとマニュアルだったんだよね。
あ、
で俺本当はサニーのカリフォルニアが欲しくて
もうとことん三菱じゃないん
だ、ね、そう、で日産本当は入ろうとしてたの、それ学生の時で。
ああ、そうなんですね、
うん、でも日産ファンってすごいいっぱいいるじゃない。
あ、
うん、で学校の中で俺整備学校の中では成績すごい良くて、
お
その子たちの席を奪ってしまうのはかわいそうだなと思って俺何でもいいからじゃあ三菱でいいやみたいな感じ で
もともと車そんな興味ねえしみたいな。
そうそしたら三菱ね、いいワゴンがなかったのよ。
うーん、私三菱ワゴンのイメージないですね。
そう、当時ディアマンテのワゴンがオーストラリアからの逆輸入であってそれは高くて、
はい、
でギャランエステートのワゴンとか古いのはあったんだけど、それそんなのもう一人のお客さんしか乗ってなくてそんなのもなんか選べなかったし、シャリオ、初代のシャリオとかでもこれ屋根高いなみたいな、ミニバンっぽいなみたいな。
あ、
そう、それでもうこんなゴミみたいな車にねお金払ってんだったらね、ちゃんと好きなの買おうと思って初めて好きな車買ったのがエルカミーノ。
うーん、ごめんなさい、エルカミーノってどうなんでしたっけ。
ね、セダントラック、映画ボディーガードでケビン・コスナーが乗ってるんだけど
シボレーですね。
シボレー
エルカミーノ、あー、あのあれですね、なんかこうサーフィンとか積んでそうなやつです、ね、
そうクラウンピックアップとかに近いのかな。
うん、
イメージとしては
多分クラウンピックアップが分かる人はエルカミーノも分かると思います
そうだね高田君学生の時アメリカ行った。
行きました。
アメリカ行った時に俺も行ったんだけど、その時に車窓からもう俺アメ車好きだったから、
うん、
もう車の中、バスの中からでも外見るのがすごい楽しくて、
はい、
その時にエルカミーノすごいたくさん見て、
あ、
うわエルカミーノたまらんなと思って、で本当は69とかね、67とか64とか古いの欲しかったけど、
はい、
まあ、まずは新しめの買おうと思って85年式の最終型を買って、
はい、
それ乗ってたんだよね。
お
うん、
もう始まってますね、すでにカルさん始まってますね
そうね、それにオートバイ積んで走るのとか最高にもう気分はねカリフォルニアな感じでまあ調子悪かったけどね もう相場より安く買うじゃない、うん、俺らって。
そうですね。
もう砂利の駐車場でいきなり V8 を下ろしたもんね。
アメ車もやっぱ壊れますもんね。
いや壊れるし、適当だし、適当でも走るっていう、うん、なんとか走っちゃう。
なんかこう走るけど、要はこう最低限走るところは壊れないんだけどみたいなところありますよね。
そうだね、
砂漠の真ん中では止まらないようになってるけどっていう感じですよね。
まあ、あのちょっと手を加えれば、あここかみたいなV8 のあのプラグの外すのがこんなにめんどくさいんだっていうのは買ってみて初めて知ったね。
僕もあの学生の頃、同じくあのアメ車すごい好きなやつがいて、はいはいはい、そしてアストロン乗ってたんですよ、
うんうんうん、
アストロンも当然学生だから安いアストロン買ってきて乗ってたんですけど、なんか常にどっかしら、まあ、警告灯は常についてるしみたいな。
そうだね、警告灯は大体つくよね。
そうですよね。
うん、
なんかそいつの話ですごい面白かったのが、やっぱ学生なんでこう貧乏だから、
うん、
ガソリン満タンにしたりしないんですよ。
はいはいはいはい、
もう常にこうフィフェルメーターギリギリのところで走ってて、もうギリギリの給油しょうがないからちょっとだけ給油してみたいなやつをやってたら、なんか燃料ポンプが壊れたんですね。
はいはいはい、はい、
でなんかよくよくなんか調べてみると、なんかアストロの燃料ポンプってなんかタンクの中に入ってるんですけど、そのポンプのモーターの冷却を燃料でやってると。なので要は燃料がギリギリのところだと、そのポンプが露出しちゃってて冷却ができない。
なるほどね。
っていう話を知った時に、そいつがやっぱ貧乏人は乗っちゃいけない車なんだな。
やっぱね、ガロンで買う国とね、やっぱ違うんだよね。
違いますよ、考え方がね。
アストロとか当時、俺がエルカミーノ流行ってた、買った頃はアストロとかやっぱすごい流行ってて、アメ車ブームが、
そうですね、アストロとかあとトーラスとかちょいちょい見ましたもんね。
トーラスは流行ってたかどうか分かんないけど、
なんか俺の周りになんか言った気がする。
でも俺の実家の車トーラスだもんね、初代トーラス。うん、まあそうね。それでエルカミーノで、オートバイ積んで、ホンダ飛行場の方のダートトラックに行ったりとか。
あ、ダートのもあったんですか。
あったあった。
へえ。
当時あのストリートバイカーズっていう雑誌があって、
はい、でモトクロスコースあったじゃないですか。
はいはい、モトクロスコースもあって、うん、ダートオーバルもあって。
ああなるほど。
はい、それで、
それ何年ぐらいですか。
96、7、8とかそれぐらいかな。
それ僕小学校2年生の僕とニアミスしてる可能性がありますね。僕小学校2年生の僕はそのホンダ飛行場のモトクロスコースでモトクロスやってましたからね、う
ん、あ本当。
はい、
モトクロスやりてえな、でも怖えよなとか言いながら、当時そのスノーボードとかもやってたから、
はい、
スノーボードやってた人ってその、ね、VHS のビデオとか見ると大体モトクロスとかもやってて、はい、いやメロコアとかパンクとか流れながらそういうのやってて、もうまるっきり俺らはそれだったから、
はい、
モトクロスもやりてえよななんか言いながら、でも怖いから、
も
ともと乗る人じゃないから、ダートラやってた感じ。まあ、やってるっつっても自分のオートバイもったいないから、
はい、
そこでヤマハとかの、ホンダの SL230 とか、
はい、
ヤマハのなんだっけな、 DT っぽい新しい、
うん、
ブロンコか、ヤマハブロンコとかを貸してくれて、そこでダートラごっこやったりとか。
バイク積んでいくけど
そうそうそうそうそうそうそうXS650 当時、まあ今もあるんだけど、それはケニー・ロバーツスタイルになんとなくしようと思ってるんだけど、それは危ないから。そう、そういうの借りて乗ったりとか。
はあ、
それがなんか、うん、なんだろうね、なんとかお金の自由が少しずつ出てきて、思い描いた、中学校の時とかから思い描いていた憧れのカリフォルニアのスタイルみたいなものが
だんだん近づいてきた、
なんとなくできてた頃かな。
うん、
そうね、ビートル、エルカミーノからビートル乗ったりとかしてた時も行ってたかな。
あ、その後ビートル。
そうね、エルカミーノの後ビートル。
でもなんかね、車歴がすごそうすぎて
多分1回ミニキャブかなんかを
挟んで、
四駆のミニキャブかなんか、それもお客さんが捨てるようなやつをもらって、四駆のミニキャブかなんか乗って、
はい、
それでキャルマガジンの個人売買で生まれ年に乗りたいなっていうのあるじゃない大体。
ああ入りますねなんかね。
で自分より1個若古かったけど72年式のビートルにアイロンテールのやつ乗ってたね。それ三菱にだけど
徹底的に三菱車に乗らない
三菱車にねなんかノスタルジーを感じるようになったのはやめてからだね
思い出補正入ってるじゃないですか。
そうだね当時は、うん、別に今も別に愛してるわけじゃないけど何でもいいからじゃあ三菱でいいかなっていうぐらいなもんだけどね、うん、そうね。
三菱はじゃあ辞めちゃったのはその一般整備に戻ってしばらくしてからですか。
そう2年ぐらいして整備やってると今の人たちはみんなそうだと思うんだけど、
はい、
チェンジマンになるじゃない。メカニックじゃなくて部品交換屋さんになるでしょ、まあ、基本そうですね、アセンブリ交換、
はい、まあ、その方がなんなら安いし時間もかかんないし、
お客さんのためだし会社のためだっていうのは分かるんだけど、うん、まだ若かったから、
はい、
いやこうやれば治るのにとか、
うんうんうん、
あと、フロントマンになんでこれ交換するんですかって聞いて、
はい、
フロントマンにはいやいいんだよ交換しとけばって言われて、
うん、
俺としては交換するんだけど交換までに至る過程で何か他のことを見つけるかもしれないじゃない、はい、ってことはじゃあなんでここに至ったのかっていう判断とかをまあ、聞きたかったわけよ、
うんうんうん、
それをすごい断られて、
はい、
いやだったらじゃあ俺じゃなくてもいいなと思って、
うーん、
それで、辞めようと思ってたら最初にちょっと前に言ったけど、リコール隠しという三菱の大スキャンダルが起きて
ありましたね。
あれでまあなかなか辞められなくて第3波ぐらい、
人手足りないから、
そう第3波ぐらいまでは頑張ってリコール作業いっぱいやって、
うん、
それでいやもうこれキリがねえなと思ってある程度落ち着いた時にもうやめますって言ってやめた感じ、
はい、うん、やっぱリコールとか僕もやっぱディーラー経験ないんで分かんないですけど、うん、リコールとか出ちゃうと相当きついでしょうね。
そうだね、まあお客さんには謝るけど、うん、まあ、こっちは別にねメーカーじゃないから、
そうですよね、販売店が悪いわけじゃないですか
知らないっすけど一応謝っときますみたいなな
っちゃいますよね、
うん、でまあサービスは儲かるしねだからまあ割と割り切ってたけど、
うん、
でも作業が結構その割とトヨタさんとか別にさん付けしなくてもいいけどねトヨタとかもとんでもない台数出てるけど、
うん、
割とその1個出るときは1個の作業でたくさん出るでしょ、
はい、
だから慣れてくのよ。
あーだんだん早くなって
くる。それはそれで結構楽しかったりするでも三菱のあの時代はいろんなものが出たから慣れるっていうかいろんなことやらなきゃいけなかったから、燃料ポンプだったらお客さんガソリン満タンな車の燃料タンクを下ろしてからなんかやるとか、パジェロのブレーキホースとか、まあ、GDI っていうそのガソリンの直噴のやつの不具合
で
ポンプとか、まあねいろんなことをやらなきゃいけなくて、それはそれで、まあ、結構しんどかったかな。何やってんだよっていうのもあったし、ね、うん、
まあ、ちょっとその仕事が嫌になり始めてた時期でもあったし、
時期である意味そうみんなで頑張んなきゃいけないっていう一つの刺激にはなったのは確かだけど、どこのタイミングでやめようかなってずっと思ってたかな、う
ん、まあ、結局やってることは基本全部部品交換するだけみたいな感じ、
ね、そうそうそう、それも怒られながら感謝もされないしね、う
ん、確かにそうですよね、壊れちゃったで、あ治ったよかったっていうパターンじゃないですからね。
そうそうそうそう、
ふざけんなってパターンですからね。
もうねその頃だったら6年目7年目ぐらいだから、
うん、
普段車検とか基本整備ではなくて故障探求みたいなことばっかりやってて、あまあそれはそれでやりがいはまああったんだよね、うんうんうん、イオン探したりとか、はい、なんかそういう話をね。
でそのある程度そのいわゆるもうチェンジニアっていうよりはちょっとはその故障探求的な仕事もやってたからですね。
あと重整備を抱えつつみたいな、
うん、
そんなことをやってる段階でそういうのばっかりになっちゃったから、交換ばっかりになっちゃったから、うん、まあそれでそのみんなストレスが溜まってて、
はい、
さっきの言ったエピソードになっちゃったのかもしれないね、
うん、
じゃあいいよみたいな。そうね、ちょうどそれが2000年、
2000年
シドニーオリンピック
の
直前ぐらいに俺辞めて、
ね、はい、
まあシドニーオリンピック見たね。仕事なかったから。
それ辞めるときは次の仕事は決まってなかったんですか？
決めずに辞めた。大学行ってないから、
はい、
割とその空白の時間を過ごしたくて。
そうですね、専門学校ってもう
忙しいじゃない、
なんかなんなら中学校かくみたいなスケジュールで動きます
よね。そうそうそう、
完全に管理されて、
うん、だから半年間ぐらいは仕事せずに、いろんなところに行けなかったところとか会えなかったこととか、
うん、
当時ちょうど2000年で、あのインターネットが
ぼちぼち
こう広まってきて、
はい、
まだ ISDN とかじゃなくてテレ放題、はい、11時以降は安くなるみたいな感じで、俺給料で、最初のパーソナルコンピューター、
はい、
iMac を買って、iMac で、ホームページを作り、で掲示板を作り、
はい、
知らない人とたくさん交流するようになったの。
はいはいはいはい、もう走りですね。
そう、高校の時からね、自分の地元の仲間と、ばっかり集まって遊んでたわけで、
はい、
そっから急にガラッと出会う感じじゃない人たちと急に出会うようになって、
うん、
超面白いと思って、半年間はそれであっという間に過ぎちゃったかな。オートバイをメインでやってたので、要はオフ会、
はい、あそのホームページはそのオートバイのホームページ
だ。そう、まあ、まあ当時なので音楽のこととか、
はい、
オートバイのこととか車のこととか、
まあ要は自分の好きな
好きなこと、あと NBA バスケットボールのこととかをいろいろ書きながら、まあオートバイがメインコンテンツで、自分のその XS のカスタムをあの写真でずっと紹介してたみたいな、
はい、
それがメインだったから、まあそれでいろんな人と付き合うようになって、掲示板で友達になってみたいな、そんなのがその頃始まったかな。結構分かる分かるっていう人、多分おじさんたちがたくさんいると思うんだけど、まあね、ニフティでなんかパソコン通信やってましたみたいな人はまあもちろんいたんだろうけどね、その昔から。当時 T カップっていう掲示板をレンタルして自分のサイトに貼り付けてやり取りするっつうのが文化だったね。
いやありましたね、僕も。だからそれが僕が小学校の高学年とかなんですよ。
そうなんだ。
2000年僕10歳ですからね。
ああそっか。
で僕もその頃に多分家にパソコンが来て、
うんうん、
でインターネットとの出会いじゃないですけど、
うん、はあ、もうネイティブ世代だね。
つなぐときピーヘラピーヘラ言ってましたよ。
そうそうそうそうそうね。
確かに、まあ、僕もだからもうちょっとその 2,3 年後とかになりますけど、確かにね、掲示板とかでね、
うん、
めっちゃ書き込みとかしてましたから、
ね、そう、書き込み巡回するして書き込むだけでもう何時間も経っちゃって。まあそうだね、だから本当にその面白かったよね。あ、こんな人たちいるんだ、こんなことやってる人たちいるんだみたいなことが洪水でどんどん入ってきて、
そうですね、
それで、まあ、いろんなこと
見えたな。大人になって、やっぱ僕もほぼそうですけど、うん、やっぱちっちゃい頃からもうインターネットにずっと触れてるんで、
うん、
ある程度大人になってから初めてそういうなんか広い世界を知るじゃないですけど、うん、そういうのの刺激って、その大人、まあ、子供の頃の刺激ももちろん大きいですけど、
うん、
ある程度こう社会を知ってからそういう刺激を受けるってすごいなんかいいなって思いますよね。
そうね、俺人見知り、まあ若い時は多分身長で怖いから人見知りの人が多いと思うんだけど、うんうんうん、俺もそうで、
はい、
自分の知ってる仲間と内輪でワイワイやってればそれが一番みたいな感じだったんだけど、うんうんうん、まあ視点が広がってでね、高校のままその専門学校行っちゃうと余計その狭い世界に行っちゃったから、
ね、う
ん、まあ、大学行くっていうのはこういうところなのかなとかっていうのをなんとなくその時に想像しながら、多様性のある人たちがなんとなく同じところ、はいはいはい、雰囲気でいるみたいな、 それをなんかカルチャーショックがある意味あったのかもしれないね。
うん、
うんうん、そうだね。
じゃあそのタイミングで、まあ、それくらいのその年代でタイミングで仕事辞めてそういう時期が、うん、期間があったっていうのは良かったですね。
そうだね、親は心配しただろうけどねまだあの子供部屋にいたので
のそれがおいくつぐらいの時ですか。
2677ぐらいかな。
あ、
うん、
じゃあちょっと確かに心配ですよね
心配、あの子どうしたのかしらみたいな感じでね。うん、でもまあ結構忙しくしてたけどね。
うん、
その時はあの俺オートバイ屋さんに行こうと思ってた。
うん、次の仕事は、
うん、でどんなオートバイ屋さんに行けばいいのかというのをいろんなオートバイ屋さんに顔出して、
あ、リサーチして、
そうで、いろいろな話を聞いたりして、で三菱つながりで出してた電気屋さんにオートバイ好きなおっちゃんとかいたから、
はい、
その人にも話したりして、
うん、
こういう職人さんがいるよって言ったらそういうところに伺って、そういう人に話を聞いたりとか、なんかいろんなところに話を聞きに行ったりもしてたんだ
よね。なるほど、
うん、
でその流れで、
その流れでオートバイ屋さんに入って、
お
ハーレーを扱ってるところに入って、で大きいハーレーディーラーじゃなくて、
はい、
割とちっちゃいところで旋盤持ってたりフライス持ってたりとかするハーレー屋さんで、まあ、ここなら自分の好きなそのオートバイのカスタムとかっていうのが溶接から何から学べるだろうと思って、
あ、そうですね、
行った感じだね。1年でも1年しかいないの。
あ、それはなんかちょっとイメージと違ったんですか。
そう、ハーレーディーラーにもそのトヨタの偉い人が入ってきて、そのグループのトップにね。
ああ、はいはいはいはい、
もうトヨタみたいになっちゃったで今どんどん再編されてちっちゃくな、大きいところで少なくなっちゃってるけど、
はい、
まあ、そういう流れの中で始まったから、
あ、
もちろん面白いこといっぱいあったんだけど、
はい、
違うなと思ってもう1年で見切りをつけて、
お
で、やめて特装屋さん。
特装屋さん、
うん、
というと、
要はオートバイカスタムの趣味はまだあったから、
はい、
よりその溶接だとかなんだとか塗装だとか学べるところがいいっていうので、
はいはい
はい、トラックの仮想メーカー、
あーなるほど、あのフレームだけのトラック持ってきて
そうそうそうそうそう、あっちに住んでるとね、日産の工場とか出てるUD のさ、
はいはい、
キャビンしかないのとかいろいろ走ってると思うけど、はい、そういう車を買ってきて、働く車を作って、
だからお客さんからのオーダーによって、
そう
こういう箱つけてくれとか、
そうそうそうそう、それをやってた。
はあ、そんなことやってたんですね。
そう、これは超面白かったよ。
へえ、
もうほんと何から何までやるし、
はい、
FRP から、
うんうんうん、
鉄のもう切り出しから溶接から、
はい、
塗装から、あと電気配線から、
あ、そうっすね、
回路設計から、
そうっすね、ほんと何でもやりますよね、うん、
ボディ の, あのグラフィックのデザインから、
うんうんうん、
営業から、もう何から何までやるから、すごい面白かったね。
そうですね、あとスキルもすごい上がりますよね。
そう、もう覚えることだらけで、
うん、で、 そ, うですね、そんなことやったことないですもんね。
で何が面白いって、そのプロの人たちがプロの現場で使う車を作るわけだから、
はい、
そのプロのことを知らなきゃいけないわけじゃん。
そうですね、どういうふうに使われるかをね。
そうすると社会科見学にたくさん行けるわけよ。
あ、
で国交省とか警察とか消防とか、はい、そういうお堅いのから、
はい、
俺が担当してたのはあの放送業界で、テレビ局とか、
あの中継車とかです
か。中継車とか、その録音する車とか、
へ
ー、あと箱根のあの駅伝で後ろに走ってる車
とか、 ありますね、
ああいうやつとかやってたのね。だからそういうのはね、テレビ局とか行くわけじゃんライブ会場とかやっぱ音楽とか、まあ、好きだったから。
そうですね、
うん、それはそれですごい楽しかったね。
へー、あ、それは楽しそうだ。
うん、もうあの現場やって 溶接覚えたいとかから入ったけど、
はい、
もうそんなことより全然面白いことがたくさんあって
仕事普通に楽しいわみたいな。
そうそうそう、溶接なんか溶接できるおっちゃんに任せてもいいみたいなあのね、 FRP やってる時に、
はい、
俺すごいアレルギー、アトピーから何からすごいアレルギーで、
はい、あ、粉が、
そう、粉でもう全身真っ赤になっちゃって痒くなっちゃって、それでね、3、4年経って現場離れちゃったんだよね。
うん、
もう社長もその瞬間をずっと狙ってて俺は喋れるし、あの設計とか仕様書とかも書けるから、
はい、
早く営業来てくれっていうのずっと思っててもうあの会社のウェブサイトとかカタログも作ってたから。
あ、そうなんですね。
それでもう現場もうやめなよって言われて肩叩かれて
つらいだろっつって、
そうそうそう確かにつらいっすっつってでもまあ横、まあそれまでにね、塗装だとかなんだとかなんとなくその自分で完璧にはこなせないまでも、
うんうん、
容量は分かったから、
はい、
まあいっかっつって、それでもうそのカスタムオートバイ屋さんを自分で開くぞみたいな情熱はもう、秘めてた情熱はもうどうでもよく
なっちゃった
こっちの方が楽しいや、まあ、そっちずっとやってた感じかな。
あ、そうなんですね。
うん、ね、高田君も音楽好きだからそういうのすごい興味、
うん、すごい楽しそうですね
だ本当にその要はエリック・クラプトンとか、
はい、
ああいう有名な人が来た時にライブレコーディングするための車とかを作ってたの。
ああ、え、それも現地も行くってことですか。
何回か行ったことある。
へ、うん、その現場で調整とかってことですか。
現場で調整はしないんだけど見学させてくださいって言って行ったりはしたことはあるけど、基本的にはあの打ち合わせから何からやってずっと作って納めして、あとは展示会持っていくとかっていうとお借りして持っていくとか、 あとメンテナンスで途中で預かったりとか、
はい、
まあそんなのがメインだけど、そのライブレコーディングのための車っていうと要はスタジオを車の中に作んなきゃいけないわけでしょ、
うんうんうん、
だ音響のいろはみたいなもの。
あ、そっからそうですよね。
そう、要は吸音はここでしなきゃいけないとか、うん、反射がどうだとか、うん、音の周波数っていうのはこうだとか、
うん、
あとはアナログの音声卓とデジタルの音声卓とはみたいなところとか、はい、
すげえな。
あと電気配線のそのノイズの話とか、
はい、
商用電源をこう入れるからその電源がどうやってエレベーターとかのノイズが入らないようにしなきゃいけないかとかなんかそういうのをね、なんかいろいろ大学の先生が書いた本とか紹介してもらって読んだりとか、
へ、
なんかそんなのして、要は打ち合わせ行った時に
話せないと、
そう、なんか言葉の意味も何も分かんなかったらさ、はみたいになっちゃうから。
そうですよね、ここはこうしてほしいんだよってのが伝わんないですもん、
ね、なるほどみたいなだいたいね、最初は機材ラックさえ意味が分かんなかった。19インチラックがあってその単位がどうだとかっていうのから俺も今ちょっと出てこないけど、
はい、
EIA ラックだなんだか分かんないけどそのラックの単位さえも分かんなくて、
まあ、そうですよね、うん、見たことないですもんね。
そう、そういうのをその教えてくれるお客さんからずっといろいろお話聞いて、
うん、
っていうのからずっとやってて、でライブレコーディング そのスタジオ設計の大工さん、大工の設計やる人とか、
はい、
あとの音配線をする人とか、
はいはいはい、
システム設計の人とか、なんかそういう人となんかね一緒に打ち合わせ行ったりとか、
はあ、もうなんか仮装全然関係ないですよね
そうだね、もともと会社のメインとしては国交省とかに納めるその高速道路に右に寄れとかって書いてある、
あ、はい、あります、
LED 看板載せてる、はい、でっかい車とかあるでしょ、
はい、
ああいうの作ってたから。
なるほど、まあ多分なんなら僕今の会社でそういう車ちょいちょい入っています
ああいうの作ってたから、放送業界の方はあんまり分かんなかったんだよね。
うん、そうですよね、
うん、
あ、じゃあ会社にもノウハウがあんまりなかったから、
そう、
トカラさんが一から学ぶしかなかったんですね。
一応音声中継の車の会社さんが一個あったから、はい、そことはやり取りあったんだけど、
はい、
本当にそのテレビ局とかってつながりはほぼなかった。
うん、
だからそことつながってラジオ中継車とか、
あ、
なんだろう、電波、まあ要は電波を受けて流す、
はい、
ビヨーンって油圧とかで、
うん、アンテナ伸ばして
アンテナ8メーターとかビューンって出る車とか、
はい、
なんかそういうのを作ったりしてた。でだんだんだんだんそう関係性できてきて、いやこういう車欲しいんだよみたいな、 で、まあじゃあちょっとやってみます、
まあ伝わ、そのお客さんが求めてるものも分かるようになってきます
ね。そうで業者さんとも知り合いになるから、こういうこと言われてるんですけどどういうことですかねみたいな聞いたり し、まあ、なんなりしながら、
あでもどんどん仕事もあるようになってきますよね。
そうそうそうそう、そう、それは一番面白かったね。割とその自動車のメカニック2級整備士取りましたから始まって割と面白いキャリアかなとは思う。そこは、ね、
そうですね、ほとんどいないと思いますよ。
うん、
うん、僕も整備士持ってるけど整備士やってない勢としては
ね、なんか整備士だからこれ聞いてる整備士の人がいるかどうか分かんないけど、はい、まあ整備持ってるところでまあなんか困ったら整備やればいいやってことで何この何この話って感じだけどあの整備とちょっと絡んでるなんかみたいの挑戦してみると結構面白かったりはするかなと、
うん、そうですね、うん、でやっぱりこう違う、まあ、基本でも機械いじりはずっとあるじゃないですか、うんうん、その整備から、
うん、
でなんか他のその機械とかいじってみて分かると車って結構特殊なんですよね。
ああそうだね、
機械の中では、
うんうんうんうん、
だからなんかこう車ずっとやっててなんかこう機械いじりが分かった気になってると実は車の整備ってすごい特殊、車の仕組みとかすごい特殊だから、
うん、
なんか他の機械にあんまり、まあ、応用聞くこともあるけど聞かないこともあるし、
うん、
っていう面白さはなんかある
そう、ね、気がしますね。考え方さえなんとなく車でできればあとは応用できるのかなとは思うけど、うん、それ
かななんか特化しちゃうとちょっと
そうだね、
なかなか他にはって感じがします
ね。うん、そうなのかもしれないね。特に今の子は俺の世代でもトヨタ行ったやつと三菱行ったやつで比べたら、はい、例えばトヨタ行った人は多分ポイント交換なんかしたことないだろうし、
うん、
あのミッションのオーバーホールとかもしなかっただろうしと思うんだけど、
うん、
行く環境によってね、なんか求められるものはどんどんどんどん変わって、
そうですね、
まあそれを嫌だなと思わずにやることだよね。
うん、
三菱の時もクライスラー扱ってたから、
あーそういう時代ですね。
うん、アメ車好きだからおクライスラーやろうやろうってなったけど大体みんなめんどくさがってたもんね。
まあそうでしょうね、
なんだよこのネジの頭の大きさなんだよみたいな8分の3って何みたいな
そうですよね。
うん、そういった意味ではなんか整備士ブラックブラックって言ってでも整備士から選ぶよりないとかか、あと整備士と全く関係ないもう行くよりはなんか整備持ってるからこれなんかできそうみたいなの探すと結構面白いかもしれない。何この話分かんないけど
ちょっといい話カルさんのちょっといい話ですかでその仮装屋さんは結構長かったんですか。じゃあ
10年ぐらいいたかな。
あ、
うん、会社なくなっちゃった
会社がなくなっちゃった。
そう、あんま言えないことで会社なくなっちゃった
なるほど、じゃああんま言わない
でほしい。業績はすごい好調だった
業績はあ、なんとなくじゃあ、うん、そういう感じだったんですね。
そう
、うん、ああじゃあ困りましたねそれ
そうだね、
仕事も楽しかったし、
うん、
順調だったのにってことですよね。
そうね、楽しかったのにね、うん、
どうしたんですか。
あで今デザイン会社にいるって感じだね。
あそう今の、
うん、
それはどういうきっかけでまた全く畑違うじゃないですか。
まあでもこのデザイン会社がまあいろいろその工業デザインの会社なので、
はい、
でまあデザインの仕事はもちろんそのみんなが思い描くような絵を描くみたいなデザインもあるんだけど、はい、例えばあの商品開発のコンサルティングとか、
お
なかなか分かんないか
分かんないですね
例えば企業さんがこういううちの技術を生かして新しい商品作りたいとかっていう、
はいはいはい、
そういったのをこういう手法でやったら生まれますよみたいなそういう指導だとか、
あそのお宅が持ってるこの技術はこういうふうに生かせますよとか、
こういうふうに模索してったら何か見えるかもしれません、答えは持ってないんだけど一緒にこういう手法でやっていくと新しい何かが見えていきますよみたいなのをやったりする会社で、まあ、そういった意味では俺もその今までやってきた部分が生きるということで、まあそうですね、でプラスアルファ自社商品として あのハウスインナーっていう、
はい、
今その下で話してるんだけど、
はい、
こういうその自社商品
なんつったらいいですか、ね、言葉で説明するの難しいんですけど、
うん、ハウスインナーで検索してもらえるとちょっと嬉しいんですけどまあそういうのをやってたりとかっていうので、まあ、割とその自分が活かせる場所がね、
うん、
あるかなっていうことで、今までその特装屋さんにいた時にいろんなところで話聞いたりして、こんなのが欲しいんですかとかっていうやってたことだったりとか、まあいろいろやってきたことが経験がまあ生きて、うん、なんかやってる感じかな、
うんうん、でもその特装屋さん時代の縁で今の会社にも入ったってことですかね、うん、それはまあ、
まあ、その縁は全然関係ない、
あ関係ない、
うん、
ほう、てかそういう仕事されてたんですね
まあ謎の人みたいな、車屋さんかなみたいなのが多分、
基本的にこう自転車おじさんたちってこう職業不詳なところがあるので、
そうだよ、ね、うん、みんな俺あのパソコンの仕事してる人かなってなんとなく思っちゃう
そうね、あのなんすかの IT 屋さんの異常な率ね
そうそうそうそうそうそう、そういう人が多いからね、
そうですね、あの、
うん、
エンジニアといってもあのシステムの方のエンジニア率が自転車が非常に高いので、
う
ん、
そうだね、その今の会社でいろいろやってる中で、シックスウィルズライフとか、
はい、
あと桜モーニングクルーズとか、
はい、
車だけの車、古い車のミーティング主催したりとか、
はい、
主催じゃないな、お手伝いしてる感じかな、
うん、
まあそんなのやったりとかして、それでその名前でバイクロアにブルーバード持ってったりとかね、
はい、
まあなんとなく遊んでることと仕事って柔らかくつなげながら、
うん、
まあやってる感じかな、うん、
なるほど
よくわかんないけどねまあここはいいんじゃない
でも僕はさっき言った通りカルさんとつながったの自転車からなんで、
うん、
自転車でも今までの話で一切出てこないじゃない
です
か。
ああ、でも自転車も結構古いんだよ。
あ、そうなんですか、
うん、ちょっとトイレ行っていい？
あ、じゃあ以下次週ということでこの辺で後編に続きます。
はい、お願いします。